はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第37回になります。はい、2月に入ってね、最初の収録で、今回は結構間を空けずに撮れてるかなと思うんですけども、まあ時間を作ってね、なんとか今後も継続して収録していけたらなと思っております。はい、で今日のゲストなんですけれども、ちょっとね、個人名というよりはもしかしたら会社の所属されてるね組織の方で、名前を知ってる人の方がちょっともしかしたら多いかもしれないんですけれども、株式会社、ジュニーで、ウェブのフロントエンドのデベロッパーとして活動されている、ウコンさんに今日はゲストで来ていただいています。ウコンさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私とウコンさんのまあ、慣れ染めといいますか接点は、まあ、この後多分本編で触れていくことになると思うので、ここではちょっとあえて触れませんけども、結構ね、実は長い付き合いでもありますので、最近の話からね、昔の話までいろいろ今日は聞いていけたらいいかなと思っておりますので、早速本編の方入っていきたいと思います。はい、じゃあウコンさん、ちょっと最初にまずは自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、株式会社ジュニーという会社で、フロントエンドデベロッパーやっています、ウコン良平と申します。SNS とかではウコンパワーっていうハンドルネームでいろいろやらせてもらっており、主に、まあ、てか WebGL が結構好きで、まあ、3JS とか使ったWebGL のコンテンツを公開したりしております。で、会社では、会社でもまあほとんど同じ感じで WebGL、サイトの演出を WebGL でさせていただいたり、あとは WebAR ですかね。とかそういったような、まあちょっと Web を使った3D のお仕事を、させてもらうことが多いです。って感じですかね。本日はよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。ちょっと直接ウコンさんのことをね知ってる人がどれぐらいいるのかちょっと俺もよくわかんないんだけど、まあでも結構やっぱ10人の事例を通じて名前は知ってるって人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ結構 WebGL をバリバリに使ったウェブサイトとかたくさん関わってらっしゃって、まああとはよく見るのが年賀AR みたいなやつも毎年作ってると思うんで、まあああいうやつもね見たことあるよっていう人が結構いるんじゃないかなと思うんですけど、結構やっぱ WebGL 使いであればね、すごくなんて言うんだろう、ウコンさんの作るやつは結構ド派手めなやつが多いんで
そうですね
なんで見たことあるっていう人は多いかもしれないですね。はい、で、今は、株式会社ジュニさんに所属されているってことなんですけど、まあ普段のお仕事はもう普通にウェブのフロントエンドって感じですか？
まあそうですね。まあただちょっと特殊というか、まあありがたいことに、僕基本的にマークアップできませんとか、CSS できませんとか、こう、ちょっと声を大にして言っており。はいはいはい、まあで結構その、それをこう、聞いていただいているというか、で、まあ本当にそのサイトのキャンバスだけ渡してもらって、そこに WebGL とか、まあ、3JS で演出をかけていくみたいなことが結構多いですね。うんうん
うんうん、なるほどね。いや、それ結構あれですね。その WebGL 開発者として理想の形態ですよね。その形。
そうですね。こう、日々ありがてえ、ありがてえって思いながら。
そうだよね。いや、絶対それ憧れるっていうか、その働き方めっちゃいいなっていうふうに感じる人多いと思うけど、俺も結構似たような感じで、まあ、キャンバス、てか、ま、なんだろうな、その WebGL の実装の API 的なものを全部作って、この命令呼び出してもらったら、こういうことが起こるんで、あとはそっちで適当にやってくださいっていう感じのやり方が多いんだけど、はい、それにま、近い、多分、イメージ的には近いのかなっていう感じですかね。じゃあもう本当にあれか、WebGL 専門というか、リッチな表現専門の、みたいな感じか。
そうですね。まあ、たまには、まあもちろん、普通に NEXT で、ちょっとフロントもみたいなのあるんですけど、まあ多分結構、こう辛い顔をしながら、 しょんぼりしながら。
しょんぼりしなが
ら。涙流しながら。
ああ、なるほど。まあ、仕事だから仕方なく。
まあ、そうですね。
やってるみたいな感じか。
まあ、ただ、まあ、もちろんそっちにはそっちの面白さとか結構ありますし。あと、まあ、普通になんて言うんでしょう。こう、バックエンドの方がこう、作った API にこう、つなげるとか、ところとかもやらせてもらって。まあ、もちろんそれも結構楽しいです。ですね。
なるほどね。いや、結構いいっすね。ほんとなんか、羨ましいというか、なんか普通に羨ましい感じがしちゃうけど、なんかその、結構俺の、これ勝手な俺のイメージなんだけど、結構、ウコンさんの場合は、まあ、割とちゃんと新しめの技術もキャッチアップしながらやってるようなイメージがあるけど、普段はもう大体タイプスクリプトとか、まあ、ネクストとか、割とモダンめな環境でやってる感じですか？
そうですね。もう、ずっと、ネクストとか、ですかね。
なんか、それ向けの WebGL 実装とかってなると、結構難しいこといろいろあるんじゃないかなとかも思ったりするけど。
ああ、結構、その、まあ、なんか自分の習性として、まあ、何でもかんでもテンプレ化したがるところがあって、まあ、その、普通のタイプスクリプト、HTML の WebGL のテンプレもあるんですけど、まあ、合わせてその NEXT のテンプレもあって、で、そこに、なんか GL キャンバスっていう名前のその、どうぞ WebGL 書いてくださいっていうコンポーネント1個作ってあって。でも毎回それをベースに引っ張ってきて、そこに毎回同じように WebGL を書いてみたいな。って感じでやってるんで、なんか意外とそこは、シュンっていつも通りできるって感じですかね。
ああ、なるほど。なんか、あんまり React 3 Fiber とかを使う感じではなくって、自分でも実装してっちゃう感じ？
あ、そうですね。逆にあれ使ったことなくて、未知なんですよね。未知で逆に怖くて使えないっていう。
なるほど。
なんかこう、レンダー、ドットレンダーしてるところをちょっと自分で見えてないと不安になっちゃう。
うん。いや、わかるわかる。はいはいはいはい。なるほどね。いや、ほんと、それは多分、結構なんて言うんだろう。その、グラフィックスプログラミングっぽい文脈でこう始まってる人であればあるほど多分その感覚ってすげえ強いのかなって思うんだけど、なんか宣言的にこう、コンポーネント的に書いていくので、まあ動くは動くんだけど、すげえなんか不安な気持ちになるっていうか、リクエストアニメーションフレーム一体どこで読んでんだろうみたいなのが、すげえなんかモヤモヤしちゃうよね。
ありますね。で、あと、なんかこう、オブジェクト同士の連携というか、スクロールしたとき、それどうやって動かしちゃいいのとか、なんもわかんないです、はい
はい。なるほどね。まあ一応俺は案件で使ったこともある、程度には使ったことあるんだけど、やっぱなんか、
そうなんですね、
選べるならあれは絶対選ばないな、リアクト3ファイバーは。はい、なんかやっぱちょっと気持ち悪いっていうか、なんかね、最終的に、やっぱこう、中身を開けてやんなきゃいけなくなる時に、あの苦しさがね、はい、上がる気がする。その、例えば、3JS 使ってますで、3JS の中身見に行くとかは、まあ、全然普通にあることだし、全然問題ないんだけど、なんか React 3 Fiber の中身見に行きますはね、やっぱちょっと辛い。その、どういうフローでそこにたどり着いてるかとかも全然わかんないし、きちいなっていうのは確かにあるかもしれない。
そうっすね。ラッパーのラッパーって感じですもんね。
うん。ラッパーのラッパーで、しかもリアクトの流儀にも乗っ取って書かれてるから、もう何が起こってるか全然わかんないみたいな。
ただ、確かにすごいですよね、あれは、うん。
あれはすごい、本当に。
タグ書くだけで、できちゃうの、うん。しかもなんか結構、なんていうんでしょう、それ専用の、なんていうんでしょう、ユーティリティライブラリー的なのもあって、なんかそっちもどんどん進化してって、いろんなこうマテリアルの表現ができるとか。
いや本当にそうよね。だから多分、ちょっとそこまでウォッチしてる人が日本でどれだけいるかわかんないけど、結構なんて発音するのが正しいかわかんないけど、D-Ray っていうリポジトリがあって、はいはいはい、あそこにその作例がまあ死ぬほどいっぱい入ってて、なんかこう、HTML のプロパティみたいな感じで値を渡すと、まあそれに応じてリアクティブに勝手にやってくれるっていう風になってて、ああいうの見ちゃうとちょっと、すげえなとは思っちゃうよね、やっぱね。
そうっすね。これ、言っていいのかよくわかんないですけど、まあその12で、 だっけ、next.gini.jp。まあ、まあ、スペシャルサイトを作ったんですけど、
はいはいはい、はい。
そこでこう、一個、なんだっけな、ガラスの透過するようなマテリアルを一個作って、でそれが結構ご反応いただいてて、そしたらその、React3Fiber の開発者の方ですかね、から、なんだっけ、ディレイ。
そう、なんて発音するか分かんないんだよ、あれ。ディレイなのか、ディレイなのか分かんないけど。
そこにこのマテリアル追加してもらってもいいですかみたいなリプライが飛んできて。
はいはいはい。
わかんねえ。俺にはできねえ、そんなこと。って思って、どうしよっかなって言ったら、
うん、
僕が返信するよ先に実装してくれたっていうのがあって。
はいはいはいはい。
まあ、結果、そのソース見たらほとんど僕の書いたやつは跡形もなくなってたんですけど。
ああ、まあそうか。まあそうだよね。まあでもあれは結構あれなんじゃないの？シェーダーで表現してる部分が多いから、そこだけうまく繋いでやればなんとかなるって感じじゃないの？あれって。
まあ結果そうだったみたいなんですけど、なんかその、作法というか、その
、はい。
なんだこの世界はみたいな感じで、ちょっと怖くて何もできなかったっていうのがあります
。本当にそうだよね。なんか最近結構ミスタードゥーブとかもさ、ツイッターでリンク貼られてるの開いてみると、ね、はいはい、リアクトで動くあのサンドボックスがボンって出てきたりするけど。
うんうんうん。
いや、本当ああいう世界はすごいなって思っちゃうな。なんかついていけないまではいかないんだけど、そこにこうなんかリソースを割いて本当にいいんだろうかっていうちょっと不安な気持ちになる。はいはい。うん、だなんか最低限のリアクトのとか NEXT のあの NEXT.js とかの流儀はまあわかるし書けるんだけど、なんかここに特化してっても仕方ねえしなみたいな気持ちがどうしてもはいはい、はい、俺の場合は邪魔してくるんだよな、すごく。
わかるっすね、それ。
まあ、ウッコンさんの場合は結構もともとタイプスクリプトで、まあ自前のフレームワークっぽいものとかもともと作ってましたもんね、昔から。
まあそうっすね。まあ基本自分の作る WebGL のコンテンツ作るときは、まあまずブレンダーから開いて、
はいはいはい。
で最近こうあの GLTF っていうやつがとてもこう便利で、なんかその OBJ とかだとそのモデルのシーンの親子関係とか出せないんですけど、GLTF は結構そこも綺麗に出せて、まあなので、3JS 側でその GLTF を読み込めば、まああとはそのオブジェクトたちにマテリアルをはめていくみたいな。
うんうん。
まあそういうのがいつもの流れで、まあそれをまた例のごとくテンプレ化して、テンプレのルートにあるブレンドファイルズっていうところにあるブレンダーのファイルを開いて、そこにポチポチモデルを置いて、書き出して、
はいはい、
ロードしてみたいな。
いやだからちょっと多分普通のフロントエンドの人と決定的に違うところが多分その辺かなって俺は結構思ってるんだけど、そのウコンパワーのワークフローにはブレンダーがまずありますっていうのが多分他の人とちょっと違うとこなのかなって思ってるんだよね、うん、まあだからそこの話もね、あの聞ける範囲で深掘りしていきたいなとは思ってたんだけども、まあ、その前にちょっと、その、まあ、ブレンダー、まあ、知らない人さすがにいないかな。ブレンダーっていう、まあ、3D の、モデリングソフトがあるんだけども、まあ、モデリングに限らず、結構何でもできちゃう、まあ、ソフトウェアでブレンダーっていうのがあって、で、ウコンさんは結構その、もともとブレンダーもバリバリ使って制作してますよっていうのを、まあ、ツイッター上とかでも結構、動画付きで載せてたりするんでね、てる人も多いかなと思うんですけど、まあ、以前、WebGL のスクールの講師として来てもらったことがあって、で、その時もそのブレンダーを使ったワークフローをね、こう、ライブで配信の時に見せてくれたりしてたんだけども、まあ、あれが本当に俺は個人的にはすごい驚きだったんですよね。その、ブレンダー側で設定したものをうまくね、3JS とかを、に読み込んでくるっていうのもそうなんだけど、まあ、最近やってるやつとかだとユニフォーム変数がリアルタイムにこう同期するようなやつ作ってたりとか、はいはい、まあ、結構その、制作の一部に完全にブレンダーがもう、がっつり含まれてるっていう感じだと思うので、 なんかその辺すごくちょっと聞いてみたいなっていうのはあったんですよね。で、そもそも、なんでブレンダーそんなに触ってんのっていうのが、結構個人的にはやっぱり、まず最初にそこからかなって思うんだけど、どういうきっかけでなんかブレンダーをやってみようっていうようになったの？
そうですね。初めて触ったのが高校の時なんですけど、なんか高校の部活で映像を作るような部活に入ってて、で、そこで、なんか CG やってみたいなと思ったのがきっかけで、ブレンダーを初めてインストールしたって感じですね。で、その時はもう完全に映像を作るためなので、なんかモデリングとかっていうよりかは、実写合成とかで、なんだろう、煙とかの物理演算みたいなのをなんかガシャガシャ出すのが面白かったんで、まあ、そんな大した、本当大したものじゃないんですけど、なんか爆発のエフェクトを作って、それを、なんでしょう、学校で撮った映像に合わせて、で、それを文化祭で流すみたいな。っていうのが、まあ、ブレンダーを初めて触ったきっかけですかね。
うんうんうん。じゃあ、その時はなんか、まだプログラミングがどうこうとかもあんまり、全然つなげて考えてたわけじゃなかったってことだよね、最初は。
そうですね。なんかその時は映像。まあでも一応その学校も技術科みたいなところに入ってたんで、まあもともとそういうプログラミングとかっていうのはある程度好きだったんですけど、なんかその時はあんまりただ単に映像を作ってみたいなっていう思いでやってました。
うんうんうん、それがじゃあ、なんか後々まあ紆余曲折いろいろあって、で、WebGL を触るようになった時にこれ使えんじゃねみたいな感じで自然と繋がったみたいな感じだったの？
そうですね。なんか大学の1年だか2年ぐらいの時に、ちょっとモデリング力を高めたいなみたいな時期があって、で、ブレンダーの Twitter のハッシュタグで、モデリング1時間1本勝負みたいなハッシュタグがあって、こう、毎日、そのお題が出てきて、で、それを1時間ぐらいでモデリングするみたいなのがあって。で、まあ、それを、ちびちびやってて、で、1ヶ月くらい溜まった時に、なんかどうせだったらこれ画像でツイッターで載せるんじゃなんかもったいないなと思って、あ、そうか、ウェブできっと 3D 出せんだろうなって思ったのが、WebGL ってやつにこう、出会った瞬間ですかね。
はいはいはいはい。なるほどね。そういう順番だったのか。なるほど。じゃあ、それは、まだその学生だった頃に、そういうふうに思ったっていう。それって、何年前ぐらいだ？結構最近だよね、まだ。
何年前？
4、5年前ぐらいか。
4、そうですね、4、5年前とかですかね。
うんうん、うん。
5年く
らいか。まあ、じゃあ、普通にもう WebGL が一般的に、普通に使える感じになってたぐらいの頃か、もうとっくに。
あ、そうですね。なんかその時は別に、そんなに、使えないとかなかったですね。
もう普通に使えるよっていうふうに なった後だね、そのぐらいだとしたら。
はい、
なるほど、なるほど。
だから多分タイミングは結構ちょうどよかったんだろうなって、後になってから思いました、
ね。なるほどね。確かに。確かにね。これ10年前とかだったらちょっと、
そうですね。
iOS で動きませんけど、みたいな感じだったから、10年前とかだとちょっと怪しかったかもしれないけど、まあ、4、5年前だったらそうだね。
ゲットコンテキストで、GL が取れないとか、今まで経験したことないですね。
なるほど。
うん
うん、まあ、GL 取れないはだいぶ昔はあったけど、まあ、5年前とかだったらまあ、まずない。例えばなんか、ちょっと特殊なテキストブラウザーみたいなやつとか、ああいうのだったらあり得るけど。
ああ、はい。
普通のブラウザーとして使うものだったら、まあ、まず普通に大丈夫なことがほとんどだとは思うけどね。まあ、それでじゃあ WebGL と出会い、実際にやってみてっていう感じだったのもうそのまま。
そうですね。その時、これがちょっと、また一個の思い出話なんですけど。
うんうん。
なんか確か最初に、まあ 3GS とかなんかライブラリがあるんだなーってのは、なんとなく知ってたんですけど、いやいや、そんなんに頼っちゃっていいのかいみたいな感じで、 よし、やるぞっつって、うん、あ、例のごとく WGLD というサイトが、ね、こう検索のトップに出てきてるんですね。
はいはいはい。
あ、なるほど、つって。これで何やら、なんだ、行列ってなんだそりゃみたいな。そういえば、この間大学でやったけどよくわかんないやつだみたいな。とか、シェーダーつって何だこれはみたいな。まずそこで出会ったんですね。
はいはいはい。
それで、なるほど、ツイッターで WebGL 難しいなってつぶやいたら、なんか通知が来て、
はいはい。
ドクサスさんにいいねされましたつって。これがあれつって、なんかこのアイコン、なんかさっき見たぞつって。そういえば WGLD ってサイトに載ってたつって。誰だ一体この人はって思ったのが、そうですね。これがちょっと初めてこうドクサスさんを知った日。
あ、そうなんだ。そうか。じゃあ、多分俺今でもやってるんだけど、そのツイッターで WebGL っていうキーワードで検索結果だけが流れてくるタイムラインを、はいはいはい、見てるから、多分そこに出てきたんだろうね。
やっぱそうだったんですね。
そうだと思う、多分。で、それで多分その苦しんでいる、入門者を見つけて、とりあえずいいねしておくっていうやつをやったんだと思う、多分。うん。なるほど、
ね。マジビビりましたね。誰だ、この人は。
誰だこの人、確かに。全然フォローされてるわけでも何でもないのに突然いいねしてきたらさ、ちょっとびっくりするよね、確かにね。
そうっすね。
ああ、なるほどね。で、その時はじゃあ、まあそういういろいろありつつ、結局何、そのネイティブな WebGL をそのまま行った感じなの？それともなんか、ちょっと他の選択肢を取りに行った感じなの？
確か、もしかしたら、そのなんか、三角形とか描ができたかもしれないんですけど、さすがに、モデル読み込んでとかできなかったんで、
うんうんうん、
その時は多分、3JS ですかね。で、モデルを読み込んで出して、で、シェーダーなんて書く必要なかったんや、ってツイートしたのを覚えてます。
なるほどね。まあ、当時、4、5年前だとどうだろう。GLTF はまだ、あんまそこまででもなかったかな、もしかしたら。まあでも。
そうですね。なんか、まだギリギリブレンダーから JSON でモデルを書き出す、なんか 3GS 用の、
うんうんうん。
なんかプラグイン
みたいなやつで追加してね。
出たような気がしますね。
うんうんうん。あったあった。懐かしいな。昔は、その、ブレンダーに 3JS エクスポーターみたいな、なんか、そういう名前だったかちょっと覚えてないけど、そういうようなもののプラグインを追加して、で、なんか JSON 的なものがボンって吐き出されるから、それを 3JS で読み込むみたいなのが、やり方として一般的だった時期があった、確かに。
うんうん
うんうん、その後 GLTF が出てきて、もう 3JS も完全に GLTF の機能を拡張していく方向性になって、で、ブレンダーにもデフォルトで GLTF エクスポートが入ったから、それがでかかったよね。
はい。これでやっとプラグイン有効化しなくていいんだと思って。
うんうんうん。
思いましたね。
なるほどね。そっか。じゃあそのぐらいのタイミングが、GLSL スクールに来てたぐらいの頃になるのかな？
そうですね。で、なんかそのあたりから、なんて言うんでしょう。クリエイティブコーディングみたいなやつが、面白いなってなって、こう、プロセッシングとかをちょっと使ってみたりとか、でやってて、そうですね、その年か、その翌年ぐらいの GLSL スクール。で、まあその時ちょうど、まあ今のそのジュニっていう会社にインターンで入り始めて、で、その人たちと、ちょっとスクール行ってみようぜみたいな感じで GLSL スクールに入った、てか参加した。って感じですね、
うんうんうん。いやー懐かしい。そう。ちょっと、今まで全然触れずに話してきちゃったんですけど、一応、多分直接の一番最初の接点は多分そこだったと思うんだけど、まあその前にそのツイッター上でやりたいがあったっていうのは俺すごい忘れてたっていうか知らない、覚えてなかったんだけど、俺が完全にその認識した時の一番最初は、多分そのスクールに参加してくれた時、で、あの時、その、なんでウコンさんを覚えてるかっていうと、まあ、発表会をやった時に、なんかすげえ奇抜なデモを出し、その時出してくれて、それがちょっとインパクトが強すぎて、まあ、完全にこれ、 この人よ、やべえ人だなっていうのがその時に その時に分かって、まあそれですげえ覚えてるっていう感じでしたね。
そうですね、う
ん、あれなんだっけ、カールノイズみたいなの使ったやつだったっけ。
あ、そうそうそう、なんか GPGPU みたいなやつで、そのパーティクルいっぱい出して、でその動きがなんかハリーポッターのあのボルデモートとハリーポッターのあの、
はい、
呪文がこう繋がってるやつみたいだったから、じゃそれをこう再現した。
かなりや、なんていうか、棒人間的なすげえ怪しい 3D モデルがなんかすげえパーティクルをドバーって出すみたいな、しかもカラーリングが結構サイケな感じになってて、
そうそう、なんかフィーバーモードみたいな、
そう、フィーバーモードみたいなやつがあってね、ほんとなんか懐かしい。今でもなんかそのビジュアル覚えてるんだけど、なんかそのやっぱあのウコンさんが参加してくれた年のあのスクールに限らないんだけど、どうしてもこう一対多でやってるから、結構その話しかけてきてくれる人とか、やりとりをこう怖がらずにやってきてくれる人って結構名前と顔が一致するんだけど、こう聞いてるだけであんまり話しかけてくれたりとか、こっちとのやりとりがなかったりすると、まあ名前と顔が一致しない状態の人っていうのがやっぱ一定数いて、で結構ウコンさんもそんな別にガンガン来てくれる感じじゃなかったから、あのデモを見るときまで別になんかこうこの人すごいなっていう認識別にないまま、そのいきなり出してきたからびっくりしてなんだこいつと思ってだから余計にインパクトがすごい強かったっていうのはありますね。あれもじゃあブレンダーを使ってやってたの？あの棒人間的なやつとか。
そうっすね、なんかブレンダーで軽くモデリングみたいなのをして、で本当残念だったのが、本当は、こう、この杖を振る動きを、こう、ちゃんとアニメーション作ってたんですけど、それがどうしても流せなかったっていうのが、こう、一個心に残りだった。
あれ、どっかに残ってないの？
あれ、残ってます。
あ、残ってる、残ってるんだ。
あの、オレ GL っていうやつがあるんですけど、それの GLSL ワークスってやつ。
懐かしいな。まあ、ちょっとそれ、ショーノートのリンク貼っときますよ、その。あとでこれちょっと貼っときます。いや、これ、いきなり出てきたらびっくりするよ、ほんと、やっぱり。いやー、懐かしいな。そう、まあ、ちょっと話が逸れちゃったんですけど、まあ、要は、その、一応最初の接点は、まあ、GLSL スクールで、生徒と講師っていう、関係だったんですけど、その後、まあ、ジュニに入って、まあ、インターンとして、いろいろ制作に携わっていく中で、まあすごい事例をたくさん出してくるんで、こっちもすごいそれを、なんて言うんだろう、こう嬉しい気持ちでね、見つつ、まあ総本山とかで記事書いたりとかして、ちょっとだけこう少しでも応援しなきゃと思って記事書いたりとかしていて、で、今度は講師として出てもらったんですよね、その後ね。
そうですね。それで去年ですかね。
去年、
おととし
かな。
もうおととしになる。
そう、もうおととしになるじゃないかな。
やばい。やばい。
そう、時の流れはね。
やばい。
時の流れはめちゃくちゃ早い。確か一昨年ら辺だったと思うけど、まあその時にも結構ブレンダーを使った、そのワークフローみたいなところも、ちょっと話してもらったりして、いや本当になんか、他に多分、なんて言うんだろう、その WebGL やってる人たちの中には、まあブレンダー興味があるだったりとか、まあブレンダーで自分も、ある程度いろいろやることはできるんだけど、みたいな人は多分何人かいると思うんだけど、多分ウコンさんレベルで使いこなしてる人ってあんまりいないんじゃないかなっていう気がしてて。
そうですかね。
うん。まあ、特にあのやっぱ、その、出力、ユニフォーム変数の出力を同期するみたいなやつとか、あそこまでやってるの多分なかなかないと思うんだけど。
ああ、まあ確かにそこはちょっと、なんかこう、一丁かませて、たらな、みたいなところでは思ってて。
あれってどういうモチベーションで開発してるものなんですか？
まあ、なんか、最近、あの、デモシーンってやつがあると思うんですけど、それに、最近自分も出したいなと、
はいはいはい。
思っており、
はいはいはいはい、いいめちゃくちゃいいじゃん。
で、
うん、
で、やっぱアニメーションとかつけるってなると、どうしてもタイムライン、で、こう自分でこう GUI みたいなやつで制御でき るといいなと思って、まあ、ただ自分でこうブラウザ上でそれをタイムラインのエディター作ってとか無理だなって思って、どうしようかなって、あれこんなところにちょうどいい GUI があるぞっつってブレンダーが出てきた。
はいはいはいはい、なるほどね。
こいつオープンソースだし Python だし、なんかプラグインも作れるらしいしっつって、ちょっとウェブソケットのサーバー立ててみるかみたいな感じで立てたら、
うんうん
うんうん、まあ意外といけると。
はいはいはい。
で、こうなんかブレンダー上でする操作って基本的にはこの BPY っていうそのブレンダーの API があるんですけど、それを経由してまあ基本何でもできるので、まあそのタイムラインを操作したらそのイベントでそれをブラウザ側に送ってとか、ですれば何でもいけんじゃねって思ったって感じですね。
じゃああれまだ全然途中経過だよね、今のところは。
そうですね。ただ今やっと落ち着いてきて、それ作りが。基本、こう、アニメーションカーブとかも、こう、まあ、JSON というか、まあ、Web ソケット経由で、オブジェクトでボコンって送れるようにもなったりとかしてて、ちょっと一回試しに、ここいらで制作のフェーズに入ってみようかなっていうのが、ここ最近
です、ね。いやー、いいね。確かにあんな使いやすいタイムラインあるなら使っちゃえよっていうのは確かにまあ、その通りかもしんない。自分で作るよっかよ、全然。まあそれこそ慣れ親しんだ GUI だもんね。
そうですね。もうショートカットキーとかもいつも通りのやつ。
いつも通り。
これはいいぞ。
なるほどね。GUI としてのブレンダーなわけか。
そうですね。
あ、なるほど。
ただ、ちょっと開発はまあまあやりづらくて。
うんうんうんうん、
まあ3画面最低ないとなかなか辛いみたいな。ブレンダー一画面占有しちゃって、あとは VS コードとブラウザーみたいな。そこはちょっとあれです
ね。なるほどね。まあでもなんか、どうな、最終的にはでもブレンダーから完全にエクスポートしたなんかファイルを読み込んできてみたいな風になるの？
あ、そうですね。一応その JSON でボコンってこう、アニメーションとかのこう、丸ごと書き出すようにして、で、それを読み込むって形ですね。
なるほどね。いや、ブレンダーで、確かに、それは正しい使い方になる気がする。なんか正しい使い方って言うと、語弊があるかもしれないけど、確かにブレンダー結構使い慣れてるんだったら、それ相当面白いなって思うな。自分で多分 GUI の仕組みを全部ゼロから作るってなると、やっぱ、相当大変だからね。
そうですね。
確かにそれはいいかもしんないね。なるほどね。じゃあそういう意味ではやっぱ Web の技術とブレンダーがやっぱいい感じにうまくシンクロしてるというか、相乗効果でいいものがなんか作れる土台ができてるような感じもしますね、なんか。
そうですね。ちょっとこれはまだ全然本当途中なんで何とも言えないんですけど、そうであることを願いつつって感じで作ってますね。
なるほどな。まあだから、要はその使い方的には、ブレンダーでアニメーションをつけて、まあでもそれがブラウザに飛ばせて嬉しいのってどこら辺が嬉しいんだ？ブラウザにリアルタイムでシンクロできた方が、ここが嬉しいっていうところはなんかあるの？
ああ、もう、あれです。まあそもそも、こう、なんでしょう、タイムラインというか、こう現在再生位置をこう、ちびちびこう、何回もこう確認しながら、こう再生できるっていうところがまず嬉しく。で、あとはもう、アニメーションって基本こう、ベジェのカーブで書くんですけど、それをブレンダー側でいじって、で、それがそのままウェブに反映されるってなると、嬉しいです
ね。なんかその、動き自体はブレンダー上でも見れるじゃん。多分。まあでもそれが、その実際の GL の、WebGL のレンダリングとしてブラウザ上でちゃんと反映されている様子がリアルタイムに同期して見れるから確認もしやすいみたいな感じか。
あ、そうですね。で、あれですね。主にあの、シェーダーのパラメータですね。その、
リアルタイムで
同期して嬉しいのは。
ね、はいはいはい。
オブジェクトの位置とかはまあ見れるんですけど。
そのシーングラフとしての情報は別にブレンダー上でも普通に見れるけど。
あ、そうですね。
シェーダーのユニフォームとかは、 まあ、最終的にアウトプットがどうなってるかっていうのはブレンダー側では確認しようがないからってことか。
そうですね。
ああ、確かにそれそうだね。確かにそうだね。
で、多分、マテリアルのアニメーションとか GLTF だと書き出せないので、
うん、
これはまあ何とかしてこう自分でこう送り届けるしかない。
送り届ける。でもそこもだからフローとしてちゃんとできるように作ってるところってことでしょ？そこ。
そうですね。一応、JSON にこう固めてる感じです。
ああ、なるほど。ユニフォーム、確かにそうだね。ユニフォームをタイムラインでいじれて、それがちゃんと丸っと出てくるのは、かなり美味しいかもしれない、確かに。
そうですね。で、あと、GLTF だと、こう、まあ、不要なデータとか、こう、いっぱい送られちゃうんで、デモシーンには、まあ、あんまり向いてない。
そうだね。
もっとこう、最低限のデータだけを出したいなっていうのもある
。確かに。
だから、基本、こう、メッシュの、こう、データも、まあ、送れるようにはなってるんですけど、まあ、多分、デモ、シーンで使うのには、まあ、基本、キューブとか、スフィアとかがベースになるんで、まあ、その、送る際は、その大きさのパラメーターだけとか、っていうのが送れるようになってますね。
なるほど。いや、なんか話ちゃんと聞いたら、それ確かにめちゃくちゃ便利だなって、思いました。やっぱ GLTF ってマテリアル、複雑なマテリアルは持てるけど、そのマテリアルの中のパラメーターの変化とかは含められないから、確かにね。
そうですね。基本多分 PBR にのっとった。
そうだね。
パラメーターだけとかになっちゃうんで。
うん。まあ、拡張は仕様上全然できることになってるけど、とはいえそこは自分で作らないと拡張できないから。
そうですね。
確かにね。なるほどな。まあ、そう考えると確かに、結構、ブレンダー側でこうシーンを作っちゃって、で、今までだったら細かいシェーダーの調整はフロントの世界だけで頑張んなきゃいけなかったのが、まあ、ブレンダーを使って結構手軽に反映させられるようになってるっていう感じなんだね。
そうなんですよね。その、いつも今まではまあ、OR3 っていうその、まあ、なんか、こう自分が使いたいこう便利機能を O3JS で使うこう、ライブラリみたいなのを作ってるんですけど、まあ、それにある、俺.animator っていう、なんか微妙に使いやすいのか使いにくいのかよくわかんないクラスがあって、まあ、それを使ってこう、ユニフォームを一個一個こう作って、
うん、
で、このタイミングでアニメーション、ディレーションは何秒でみたいなのを指定してたんですけど、まあ、これがまとめて、タイムラインでここ GUI で作ったやつが送れるっていうのはなかなか画期的だなと。
いや、いいなぁ。いいっすね。いいね。そのスキル羨ましいわ、本当に。まあ、デモシーンだけじゃなくて、普通にだって使えそうじゃない仕事で。
あ、それ、うん、もうちょっと最近意識してて、まあ、一個その会社でやってる、またちょっと、飛び案件みたいな、自社の飛び案件みたいなのがあるんで、すごい試しに使ってはいるんですけど、まあ、それもなかなか難しいな、みたいな。やっぱ基本こうタイムライン制御になっちゃうんで、そのイベントベースでのこうアニメーションの発火とか考えると難しいなとは。
まあそっか。まあそうかもしんないね。だやっぱその辺は、なんかやっぱ最終的にウェブに合わせたチューニングをしなきゃいけない部分があるから、多分、その純粋にモデリングだけを極めてきた人とか、純粋に CG だけをやってきた人だとちょっと難しいかもしれないね。やっぱウェブの技術と知識をうまく持ち合わせてる人じゃないと作れないかもしれないね。
そうですね。だから普段のこう、ウェブで使うモデル作りとかも、まあ、多分デザイナーとかにこうお願いしてもできると思うんですけど、やっぱりこう、その WebGL 側で使うときの、こう使いやすい親子関係だとか、なんかそういうモデル作りをしないといけないので、だからなかなかこう、まるっとお願いするのも難しくて、そこどう連携するのがいいんだろうなって悩んでもう2年ぐらい経ってますね。
2年ぐらい経ってる。まあ永遠の悩みかもしれないけどね、もしかするとね。
そうですね。
なるほどな。いやでもなんか、すげえ夢があるっていうか、本当なんか同じことを 繰り返すようになっちゃうけど、多分日本でそういう風な政策の体制で動ける人って、多分他にいないんじゃない？これ別に忖度とかじゃなくて、本当になんか、そういうレベルでこう、ブレンダーの知識と使いこなしできるだけの技術があって、で、ウェブにも造形が深くて、タイプスクリプトとかでバンバン書けるっていう人多分いないと思うよ。
そうい
ないと思うよ。だからすげえなんか、軽有な存在というか、ね、単純にすげえなとも思うし。
ありがとうございます。
いいね。なんか、じゃあちょっとその、デモシーン向けにその、まあ一応作り始められる状況になってきたっていうことだったけど。
はい。
そうですね。なんかここまでに作品を作るみたいな、なんか目標みたいなのはあるの？
ついこの間、多分、発表されてたんですけど、セッション
ズ。セッションズパーティー。
あれですね。なんか4月末にあると思うんですけど。
あれに目指していくわけね。
はい。もう、一丁気合い入れて。
一丁気合い入れて。いや、いいじゃん。なんかちょっと、あんまり、はい、ハードル上げるとはあれなんで。
そう
ちょっと、俺は個人的にちょっと期待しておいますぐらいにしとくけど。いや、いいんじゃない？全然いいと思うけどな。
そうですね。だから昨日とかはちょうど、まあ一応、まあ、64キロバイト未満を目指して、こう、ちょっと、そのビルドの体制とかを作ってるんですけど、なんかピングに JS を圧縮するとかあるんで、それ見て、それ昨日やって驚愕しましたね。もともと、多分91キロバイトぐらいだったんですけど、それがピングにかけると21キロとかになって、すっげえ、つって。
いや、いいと思うわ。もともとその、なんだろう、ちょっとこれも完全に個人の感想を言うだけになっちゃうんだけど、その、ウコンさんが作るものって結構デモシンっぽいルックをしてんだよね、もともと。うん。だから多分すげえ合ってる気がするよ。うん、すごい合ってる気がする。カルチャーがなんかその、肌に合いそうな感じがするっていう
か。いや、そうですね。こうずっと憧れてたんですけど、うん、なかなかタイミングと、あとは勇気が出なくて。
うん、うん、うん。
今度は、そろそろでも、いい加減にやってみたいなと。あと、まあ、なんで最近は音楽って方にもこう、初めてこう手を出してみてて、music.vs ってやつを書いてるんですけど、なかなかまたそれも、なんだこれ、つって。
はいはい。そうだね。ほんとそうだと思うよ。いや、あんなのできる、で、俺自分でできると思わないもん、やっぱり。ああいう系は。
ああ。ただこの間、だから最近その東京デモフェストとかの、
うんうん。
過去のアーカイブの動画を見るのがすごい今ハマってるんですけど、2018年でしたっけ？赤影でしたっけ？
赤影あったね。懐かしい。赤影あったね。
あれめちゃくちゃ最高っすね、やっぱり。確か前なんかの時見たんですけど、改めて見て、やっぱこれいいなぁと思
いました。あれ実は全部、なんか二次元の SDF で、確かなんか作ってんだよな。SDF でシェーダーだけでその忍者の赤影のシルエットを全部確か作ってんだけど、あれ、懐かしいな。
え、あれマジすっげえ良かったんですけど、曲、音楽とかってどうしたんですか？
あれはね、俺は結構音楽に関しては、その自分で作曲したり、あと弾いたりとか一切できないし、
うん、
できるとも思ってないので、その東京デモフェストとかで作品を出したいなって思った時は、自分の知り合いとかで作曲とかできそうな人に言って作ってもらって、まあそれを使うっていうことが多いんだけど、ね、はいはい、まあ赤影の時は、あの時はね、なんか8ビット風のやつなんか作ってもらえませんかみたいな、なんかすげえふわふわな依頼をしたら、音が出てきたから、なんかもうそっからこれ多分もうちょっとなんか忍者っぽくするしかねえなと思って。
あ、そういうことだったんですね。
そう
だからすごいこう音楽とマッチしてていいなーって思ったんですね。
あれ、だ結構さ、なんかオブザーバーくんとかだったら、はい、自分でこう作曲から何かできるからいいんだけど、俺はそういうの無理だから、その、 頼んで、8ビットっぽい、だからその、なんて言うんだろうな。結構フォトリアル寄りの CG にする、工数が絶対割けないし、
うん、
なんかかっこよく多分決まんないなと思ったの。その作業できる時間考えても、残り期間で仕上げるには、もうなんかちょっと、騙し騙し絵を作るしかねえなと思って
。あれそうっすね。あれなんか24時間でみたいな。
そうそうそう。だ出さないつもりだったんだけど、なんか、東京デモフェストってやっぱ2日間ぐらいとかあって、こう会場に行くと、なんか気持ちがやっぱ盛り上がっちゃうわけよ、会場に行っちゃうと。
ああ、はい、はい。
それでなんか知ってる人たちとこう話したりとかしてると、出さないっすかみたいな感じになって
。そういう感じだったんですね。
そうそう。それで、なんかもう、一晩とかでやるしかなくなって。
すげえ。
だからもうあえてこう解像度を落としたようなドット絵っぽい感じにして、で、こう、まあ、レイマーチの応用で SDF 使ってこう丸とか三角を組み合わせて、あの赤影を作って出したっていう感じでしたね、あれは。
寿司とか。
そう、寿司、ね。あのマグロの寿司が出てくるやつね。
最高だったっすわ、あれ。
あれ、だから、もうなんか俺はああいうネタっぽいものでしかちょっと勝負できねえなっていうのがあって、そのガチの CG とかはやっぱり、ちょっとなんていうの、やっぱセンスも必要じゃん、独特なセンスもさ。
うんうん、はいはい、
技術だけじゃなくて、こうかっこよく見せるにはどうしたらいいかみたいなとこもあるから、もう俺は騙し騙し参加するしかないと思って。懐かしいな。
いいな
あれもどっかに動画残ってるんだ。
そうですね、確か YouTube の東京デモフェストチャンネルで。
ああ、そっかそっか。それに全部残ってるんだね。まあ確かに残ってるかもしんないわ。そう言われてみれば。まあ、セッションズは4月の末だから、まあでも言うてもう2ヶ月ぐらいしかないか。レギュレーション的に締め切りあるもんね、多分ね。
そうですね、多分1週間前とか。
そうだよね。まあ、そう考えると、仕事もしながらやるってなると結構。
そうですね、
ぼちぼち。そんな余裕はないって感じだね。うん。あ、でもあれだよ。もうデモシーン界隈のカルチャーとしては、限られた時間の中でどこまで詰め込めるかっていうのが結構、
はい、はい。
あの界隈はあるから、その、全然終わってねーつって当日ギリギリまで調整して出すみたいなのが、まあ割と文化的にはよくある話だから、まあ、残りのこの短い時間でどこまで仕上げられるか、楽しみですね、
うん。そうですね。ちょっと頑張ってみたいと思います。
頑張って。いや、セッションズね、多分俺現地には行けない気はするんだけど、オンラインでは見たいなと思ってるから。
はいはい。久しぶりのオフライン開催ってことで。
そうだね。
楽しみですね。
まあ、シェーダーの JLSL コンポとかも多分やるから、
はい、
興味がある人は、まあ、これもちょっと後でリンクを貼っとこうかな。興味のある人はちょっとセッションズパーティーについて調べてもらえるといいかもしれないですね。
まあ、最近、まあ、その仕事だと結構、まあ、普通に 3JS を使って、その GLTF と 3JS を使って、シーンを作っていくみたいなことをずっとやってたんですけど、まあ、ある時、まあ、それがこの間のその next.junies っていうそのサイトを作った時に、結構思ったのが、なんか最近ちょっと作業芸になりつつあるなっていうのを、ちょっと感じており、その、まあ、モデルを作って、もうすごいめっちゃくちゃこう手は動かしてるんですけど、それやってることって言ったら、もうあの、バーテックスシェーダーを作り、フラグメントシェーダーを作り、で、マテリアルを入手して、みたいな。っていうことばっかだったので、なんかこれちょっと、あんまり面白くねえかもしんねえぞ。っていうのを思ってきて。で、あと、思ったのが、こう、3D モデルベースで、こう、シーンを作っちゃうと、まあ、やっぱりどうしても、その 3D モデルにしかならないっていうのが最近のちょっと思うところで、こう、どうしてもシーンが固定化されちゃう、一つの絵みたいになっちゃってて、それがなんかちょっと、もったいないなと思っていて。で、結構他の、すごいその、ウェブの制作会社さんのやつとか見ると、まあ、結構もうその、なんていうんでしょう、 3D なんだけど、こう、その芯にとらわれないというか、そのドムとうまく混ざったような表現とかされてて、いや、こういうの出すのはなかなか難しいなと。まあ、なので、ちょっと一回こう、環境を一新してみたいなっていうので、ちょっととりあえずデモシーンもやりたいし、3JS 脱却してみるか、みたいな。
はいはいはい。
ノリで、ちょっと、久しぶりに WGLD を開く、みたいな。
なるほどね。
って感じです、ね。
はい。じゃあまあ、ピアナ、WebGL の API を使って、結構、ちゃんと、こう、CG を出せるような環境作りからやってるみたいなイメージですか。
そうですね。で、しかも、まあなんか普通に、今までに似た感じで、ただ描画エンジンだけ書き換えるのもあれだなと思って。まあ、これ全然ウェブ作りじゃないんですけど、なんだっけ。ECS っていうなんかエンティティコンポーネントシステムみたいな。なんかゲームエンジンとかでこう使われてる設計思想なんですけど、
うん、
まあ、ただ、JS でやるってなると、多分厳密な ECS は多分難しくて、その、なんかメモリ管理とか、多分そういう話になってきちゃうんで。
うんうんうん。
まあ、だから、まあ、とはいえ、それっぽい、なんちゃって ECS みたいなのを作ってみてて、こうだから、こう今までは普通に、3JS でいうところの、3のオブジェクトを 3D を入して、で、それにこう、チルドレンを足してって、で、メッシュ、のマテリアルをはめていくみたいな感じなんですけど、そうではなく、なんかエンティティっていう ID と、あとはもうポジションだったりとかローテーションっていうその、オブジェクトのパラメータの配列に、そのエンティティの ID を使ってアクセスして、こうそれぞれを描画していくっていう、
うん、
なんかちょっと変わったレンダリングの仕方をしてみようっていう感じでやってます。
なるほどね。まあじゃあ、ちょっとしたエンジンを作ってるような感じ。まあエンジンって言うとちょっと大げさかもしれないけど、結構アーキテクチャをちゃんと自分なりに考えて作ってるって感じかな。
そうですね。ちょっと、うんうん、多分、全然ボコボコではあるんですけど。
はいはいはい。なるほどね。なんかその、今の時点では結構うまくできてる感じなんですか？
多分、うまくいっているはず。最近、ツイッターで、なんか、青っぽいような四角とかをこう、レンダリングしたやつをこう、ツイートしてると思うんですけど、
はいはい、
あれを、その、ライブラリーというかを使って。一応、GL Power っていう名前のライブラリ名で、その GL Cubic とかにちょっとこう、インスピレーションを受けた。
もうね、マニアックすぎて多分わかんないのよ、その話題は。多分相当なマニアしかわかんない話題が今、ちょっとしれっと出てきたんですけど、まあ、GL Cubic っていうのは、私が個人で使いたくっていろいろ作ってた、まあ、ライブラリみたいなやつですよ。うん。GL Cubic っていうのは、はい。まあ、今もあるっちゃあるんだけどね。はい。まあ、それにインスパイを受けたっていう、ことで、まあ、GL パワーという名前で作ってるってことね。と
あと、GL キャットとか、
ありますね。ありますね。まあ、GL ってとりあえずつけときゃいいだろうみたいな感じ。
そうそうそう。
うん、なるほど、
ね。かっこいいですよね、頭に GL がついてると。
はいはいはい。まあ、今までは結構、俺3とかさ、俺がついてたけど、はい、今回は俺じゃなくて、GL にしたんだね。
いや、途中あるんですよ。いろいろ考えたんですよね。てか、今、僕の GitHub 上に、こう、空のレポジトリが公開されてて、よくないんですけど、そっちは、OR エンジンってやつがあってですね。
俺エンジンってことか。
そうっすね。
俺エンジンってことだね。
かの有名な会社が作ってるRE エンジンってやつがあると思うんですけど、
ね。はいはいはいはい。
それをこう、ちょっと、もじっちゃって。
ちょっともじっちゃってね。
ちょっともじっちゃって、で、結果、何も開発が進んでいない悲しい、リポジトリがあるんですけど。
いや、俺もそういうリポジトリ2個、3個ぐらいあるな。ちょっと、思いついてとりあえずリポジトリは作ったけど何も手が進んでないってやつあるな、確かに。
そうです。多分、マス、その数学系クラス作ってるところでもう飽きちゃったって。
うんうんうん。
テスト書いてるときに、もうダメだ、つって。 マトリックスクラスできてないぐらいな気がします。
いや、なんかわかる。それ、まずさ、最初にさ、どっから作っていくかってなったら、まずそっからやるじゃん、やっぱり、なんとなく。算術系のとこからとりあえず作っていくかっつって。で、まあ、まあ、最初だから、ちゃんとやる気も、モチベーションもあるから、テストとかもちゃんと書くんだけど、それやってるうちになんか、だんだん、めんどくさくなってくるっていう。
なりますね。
ああ、わかる気がするわ。俺もそれ何回もやってるわ。
いや、ですよね。だから本当に、だからテストとかも、その GL パワーも、一応、テスト用の、なんちゅう、ビルドっていうか、走らせられるようにはなってるんですけど、結果一回も走らせてないっていう。
いやー、わかるよ。だ多分なんだけどさ、やっぱ一人で開発するのって、そういうとこすげー大変だよね、やっぱね。
本当そうですね。
だなんかやっぱり一人でプロジェクトを動かし続けていくのがいかに難しいかっていうのが、まあやってみるとわかると思うんだけど、まあまさに今みたいなところが多分、すごい難しくて、まあある程度なんていうの？形になっちゃうと、今度はなんかやりきった感がうわーって出てきて、
はいはい。
また難しくなっていくんだよね。だから本当に一人でやるのって、すげー大変なんだよな。
なんかちょっとこここうしたいなって思ったら、あーでこれやんのにはこのブレンダーのそっちのライブラリいじんねえとつって、今度ブレンダー開き始めてとかやってるうちに、もともとやりたかったのなんだっけなつって。
そうだね。
出しに戻る。
確かに。なるほどね。まあ、でも、どうな、その、ペアな、ネイティブな WebGL で書くことによって、なんかこう、すごく理解が深まるというか、やっぱり経験としてはやってみてよかったなって感じる部分があったりするんですか、そこは。
そうですね。なんか改めてもう一回やると、ああ、なるほどねっていうのがありますし、まあ、あとは単純になんか面白いですね。面白いし、なんか気分がいいですね。
気分がいい。
すべて私が制御してるんだぞ。
ああ、そうだね、そうだね。確かにね。
あの自分でこう、シャドウマップとかが出ると、おーっつって、CG やってるんじゃねこれ、みたいな。
いや、シャドウマッピングとかもさ、なんていうの？なんかもう本当に、ことを恐れず言えばさ、現代ではシャドウマッピングなんてさ、まあ、当たり前なわけじゃん。はい、3GS でもさ、フラグ立てりゃ一発で影が出るような時代なのにさ、自分でやろうと思ったら、まあ、難しいこと。
いや、本当
に。本当に。なんだこれっていうくらい難しいんだよね、最初。
なんか出したと思ったらすっげえジャギジャギだし。
そう、ジャギジャギでね。そうだね。
なんだこりゃ、つって。
本当にそうだよね。わかるわ。だ俺も結構やっぱり自分で最初、シャドウマッピング、自分でやってるとき、マジでわかんなくてさ、あの、なんかライトの位置からレンダリングした深度マップを作っといて、まあそれを参照して影になるかなんないかみたいな、
はい、
言葉で言えばその通りなんだけどさ、それが最初めちゃくちゃ何言ってんだか全然わかんない。
いや、なるんですよね。
いや、本当に、うん。
あとなんか、あの、投資投影だと、デプスはこう、リニアじゃないだの、なんだの、みたいな。なんだ、なんだ、何が何なんだ、みたいな。
確かに。いや、これ本当やったことある人しか伝わらないよ、この、なんか、今、あるあるかのように俺たちこう言ってるけどさ、多分自分でやったことない人には全く通じないだろうな。
しかも今回あるんですよ。その、ディファードレンダリングをこう、もう、デフォルトのレンダリングパイプラインというかにしてて、それでまた、うっつって、今俺はどっちを向いてんだこれ、このノーマルって言ったらどっち向いてんだつって。
確かにね。だから、今 G バッファーみたいなものを作って、深度とか、方線とか全部別々に一気に焼いちゃうってことでしょ？
そうですね。
うん。なんかそういうのも、まあでも一応 WGLD にそれは俺書いたっけ ?MRT は一応あるんだっけ、
ね、はい。
まあ参考にさ、それ見ればできないこと、
はい、そうですね。
いや、こういうのもやったことないと、ね。まあ、なんか、やっぱ CG の用語もさ、新しい技術をどんどん増えていっちゃうからね。その、多分俺らが今話してる話題って何年前の CG の話してんのっていう。
そうですね。
最先端の CG の人たちからしたら、お前たち一体何年前の話をしてるんだっていう感じだと思うんだけど。まあでもやっぱやってみると面白いよね、やっぱね。
いや、そうっすね。いや、本当に面白いっすね。それで終わった後にこう、ドローコールをこう、インスペクター、あ、スペクター JS とかでしたっけ？なんか拡張とかでこう見ると、あ、美しいレベルの流れですね。ブルームとかこうかけるときにこうだんだんこうボケてってるやつができて、最後ガッチャンコしてみたら、美しい。
多分やっぱ君はちょっとやっぱ、あれだね。いい意味でやっぱ普通じゃないっていう。わかるよ。俺はそっちサイドだからさ。すげえ言ってることわかるんだけど、多分ウェブのフロントエンドっていう世界線においては、かなりやっぱ異端児なんだなっていうのが話聞いてるとすげえなんかわかるわ。
そうですね。最近また特に思ってなんかあんまり、まあウェブ楽しいんですけど、あんまり言わない方がいいかもしれないですけど、あんまりこう普通のウェブサイト作りって多分苦手なんですよ、
うん、
僕。
うんう
ん、だ本当にこう、そのレンダリングの仕組みというか、だからそっちがこう面白い。がこう、まず先に立っちゃうんで。それは、まあ、いい意味でも悪い意味でも、結構大きいなって思ってますね。
まあ、必ずしも別に悪いことではないと思うけど、やっぱそれを、こう、周りがシナジーを感じてくれる人たちと一緒じゃないといけないかもしれないね。やっぱこう、結構カチカチの、なんかコーポレートサイトみたいなのとか、例えばサービスみたいなのを作ってる会社だと、やっぱそういう能力って、オーバースペックというか、必要とされないことが多くなっちゃうかもしれないけど、まあ、でも、御社の場合は、今はもう普通に完全に機能してるっていうか。
そうですね、本当にありがたい話で。
そうだよね。
こういい感じに僕の居場所を作ってくれているのには本当に感謝しかないですね。
いや、本当にそうだよね。本当にそうだと思うわ。だから、俺なんかもそう、まあ、たまに思うんだけど、やっぱり WebGL って、なきゃないでなんとかなっちゃうというか、
うん、
本当にそれ必要ですかみたいなことってやっぱり常日頃どうしてもちらついてくると思うんだけど、うん、まあでもやっぱりとはいえやっぱ完成された WebGL 込みのウェブサイト見ちゃうとやっぱその体験って普通のウェブでは絶対に体験できなかったものだなっていうものもやっぱあるんだよね、中にはね。
そうですね。だから本当にそのバランスって難しいなと思っていて、結構多分前のノーマライズ FM の回でも、ちょっとどの回はかは覚えてないんですけど、てかその WebGL を使う場面ってちゃんとこう考えないといけないよねみたいな話があって、こうそれ聞きながら、うっつって。
まあでも別になんか社内でご利用ししてるとかそういうわけじゃないでしょ、だって。
まあそうですね。
うん、
まあただ、なんか重いねって話が、まあ、もちろんあるわけで。
なるほどね。
そこは、それダメだな、ダメだっていうのを考えないとな、とこう、日々、思っております。
まあでも今んとこ、ほんと完全に成功してるというか、マッチしてる、その案件に、そのスキルが、いい感じにはまってる場合が多いなっていうのは見てて感じるけどな。やっぱ他であんま見ない。なんか、だからやっぱ性格的なもんなのかもしんないけど、なんかこう、ありきたりなもので終わりたくない感じでしょ？何やるにしても結構。
それは、そうかもしれ
ん。なんか他で見たことないような、初めて見るような演出の仕方とかがやっぱり毎回多いような気がするもんな。なんとなくだけど。うん。で、本当に最近の、ね、なんだっけ。ジュニーズのやつも、はい、あれもさ、やっぱり、その、裏側の話を同時に公開してたじゃん、記事を書いて。
はい。
ああいうのとかも、まあ、絶対になんていうの、すごい業界全体に刺激を与えてると思うし、まあ、あの記事も結構バズったというか、話題になってたもんね。結構ね。
そうですね。なんか思ったよりも、いただいてて。
いや、本当にだから、なんかすごく今の状態って、まあもちろんその、手放しでこう、ね、WebGL どんどん使ってやってこうぜみたいな感じではもちろんないんだろうし、それはちゃんと考えて選んでやってるんだろうなっていうのは、まあ前提としてありつつも、まあとはいえ今はやっぱりすごくいい状況なんじゃないかなとは思うけどね。うん。
ね、
まあでも今後なんか、もうちょっとこうしていきたいなみたいなところで言うと、やっぱ結構 CG 寄りな部分だったりとかの方の興味が、個人的には強いみたいな感じなのかな？
そうですね。個人的にはやっぱり、そう、もう CG がやりたいですね。だからなんか結構、なんて言うんでしょう。今年とか入ってとかでよく会社でも言ってるんですけど、なんかそれこそツール作りっていうんですかね。その WebGL とかをこう、それこそブレンダーのプラグインとかで、こうデザイナーが、こう配置して、こうすれば、WebGL で使いやすいシーンを書き出せるだったりとか、まああるいはもうそれが Web でそのまま確認できるよとか、なんかそういうツール作りとかしてみたいなっていうのはなんとなく思ってますね。
いいと思うけどな。なんかその、ちょっとこれ完全に個人の感想を今から言うんで、全然個人の意見として聞いてもらいたいんですけど、その、これから先の2、3年後ぐらいまでのスコープの、まあ、ウェブがどうなっていくかっていうのを考えると、まあ、しばらくはやっぱり自分でプログラムを書かなきゃいけないとか、まあ、3JS なり、Babylon.js なりを使って実装するっていう形がメイン、あと2、3年は続くんじゃないかなと思うんだけども、でもそれより先になってくると、例えば Unity から、WebGL2 とか、そういうなんかこう、もっとリッチな GUI を使って、人間が無理なく直感的に操作できるものから Web を作っていくっていうのが、より一般的になっていくんじゃないかなと俺は思っていて。
はいはい。
で、多分その、例えばブレンダーを使ってシーンを作って、そこから、シェーダーのマテリアルとかも、ブレンダー上で操作できちゃって、しかもポチってやったら、3JS でドーンみたいなのは、多分めちゃくちゃ需要があると思うのね。で、それがどんどんこれから先その時代とともに需要がしかも増えていくというか、要求が大きくなっていくような気がするから、ちょっとなんか、マジな話ちゃんと力入れてやってみてもいいんじゃないとは思うけどね、俺は。正直なところ。
いや、そうっすね、やりたいっすね。ただ一個問題点があるとすると、基本、ものづくりに関して、こう、自分視点でしかものを考えられないっていうのがあって。まあその、俺3っていうライブラリの名前からわかるように、俺なんですよね。
まあ自分の使いやすさを突き詰めていっちゃうってことだよね。
もう、うん、破壊的変更何度したことかみたいな。
まあだからそこら辺はそうだね。だなんか、やっぱ話がでかくなっちゃうと、そういうところの難しさも出てきちゃうから、一概にはね、言えないと思うんだけど、ただ俺すげえ時代にマッチしたスキルセットだなと思うけどね。うん。
そうですね。
いや多分だって、まあ、このノーマライズ FM って結構フーディーに使いなりたいっていう人がよく出てくるんだけど。
あ、はいはい。
まあ、フーディーにブレンダーあたりは、やっぱりこうウェブとの親和性考えた時に結構大きい効果があるというか、ね、それこそなんか、フィグマを普通に使えますよ、とかっていうのと、同じかそれ以上の効果ってあると思うんだよね。なんか使いこなせることによって。まあそれは WebGL の実装をやる人っていうかなり限定されたタグがついた上での話になっちゃうけど。なんか、すごい羨ましいけどな。俺がもしそんなんできたら、ちょっとなんか、なんだろう。なんか作り始める気がする。それと同じスキルがあったら。
ああ、だからとりあえずは、一個作品を作るっていうのが、大事かもしれないですね。
そうだね。まあ、デモシーンはかなり、WebGL よりもさらに尖った世界というか、ね、うん、ちょっとマニアックな領域だから、まあ、そこで評価されたからといってっていうところもあるんだけど、まあ、でも、すげえ尖った人たちが、そうそうそう、逆にね、うん、いっぱいいるから。
逆にあれができれば、大抵はできる。
そう、大抵ができる。そうそうそう。本当の天才みたいな人たちしかいないからさ、あの界隈って。
そうですね。
うん。いや、もっと多分カジュアルに、 やっていいものなんだと思うのよ。そのパーティーって、デモパーティーっていうぐらいだから、もっとカジュアルにみんな楽しくやればいいものではあるんだけど、とはいえその、やってる人たちがガチ勢すぎてさ、作ってる人たちがガチ勢すぎるから、ちょっと、おいそれと近づけない雰囲気もあるんだけど、まあでも、ほんとなんか、作風がデモシー向きだと思うから、いいと思うけどな。
頑張ってみたいと。
はい。はい。そうですね。なるほどな。なんかその、普段の私生活の中でそういうのを意識してこういうもの見てますとか、こういうインプットしてますよとかなんかあったりするんですか？
いや、意外と、普段は何も考えず生きてますね。
なるほどね。
あんまり。
でも結構なんか作品見るとさ、
はい。
なんかそういうものを普段から摂取してるんじゃないのかなって思う。なんかゲームやったりとかしないの？
あ、ゲームとかはやりますけど、なんかそんなに、最近はあれですね、ゴースト・オブ・ツシマ。
うんうん。
面白いなって思いました。
面白いな。あんまりじゃあなんか、その CG の、
その程度なん
ですね。CG の作例とかとして、お手本としてはあんま見てない感じなんだ、そこは。
そうですね。まあ、強いて言えば、モーションブラー綺麗だなとかなんかそういう見方ですよね。だからあんまり作品としてで言うと、あれですかね、どっちかというと、ミュージックビデオとか。
ああ。まあ、じゃあそこはあれか、その、一番最初の原点じゃないけど、映像とかの方が。
ああ、そうですね。なんかそっちの方が近いかも。
なるほどね。
なんかこう、まあ、機械学というか、なんかプリミティブなやつで、なんかいい感じのシェーディングで、みたいなのが、まあ、もともと好物ではあったって感じ
です。なるほど。まあ、そうするとやっぱなんかさ、デモシーンの作品とかがやっぱ、心に刺さりそうな感じもするね。そういう感じだと。
そうですね。なんか、あんまりその、そこまで作品自体への、まあ、意味付けというか、だから、結構僕が作る、まあ、作品と言っていいのか分かんないですけど、ものってあんまり意味がないというか、単純にこう、グラフィックスとして面白いというか、こう、なんか目に来るやつみたいなのとかをこう、ベースに作ってるから、そういう意味では、まあ、デモシーンって結構それの究極。
そうだね。
まあ、もちろん作品それぞれだと思うんですけど、結構それの究極なものが多いかなと思ってて。
そうだね。まあ、デモシーンは本当いろんな作品があるから、なんかストーリー性とか、そういうものを重視した作例もあるし、なんかこう、逆に抽象的なものに全振りしてるっていうか、何か特定のものとかを描いているわけじゃなくて、雰囲気重視のやつとかもやっぱあるからね。なるほどね。じゃああんまり、そっか。なんか俺とかも別に普段あんまり意識してインプットとかしないタイプっていうか、ふんわり過ごしちゃうタイプだから、なんかこう、映画見なきゃとか、本読まなきゃみたいなのは別になくって、ふわふわ過ごしちゃうんだけど。
そうですね。
多分そういう感じなんだね。
そうですね。なんか映画とか見ても、どうだったって聞かれて、面白かった、しか言えないんですね。それ以外何も出てくる。綺麗だった、面白かった、みたいな。
わかる気がするな。まあ、でもなんかね、最近はやっぱディズニーとかピクサーの CG 系のやつ見ちゃうと、なんかそっちが気になっちゃうし。
いや、そうですね。それは本当にあります。
ストーリーよりも CG が気になっちゃって、いいよ。なんだこのレンダリングやべえみたいな。そういう気持ちで見ちゃうな、なんか。
そうですね。だからその、僕はその元々ブレンダー始めた物理シミュレーションとかもなんかディズニーリサーチとかのこう CG の、こう動画があるんですけど、例えばなんか、アナ雪の、その雪の表現だとか、そういうのばっかっすよね、気になるのって。
だやっぱ多分、なんかエンジニアっていうか、技術者っぽい感じなんだろうな、感性が。なんかすげえこうアーティストっぽい人もいるじゃん、中にはさ。
あ、そうですね。
うん、アーティストっぽい人と、 いや、アーティストっぽい側面もありながらも、結局最終的に技術者だなっていう人もいたりするけど、多分結構技術者寄りなのかもしれないね。もしかすると。
そうですね。だから作ったやつ、これどういう意味なのというか、これどういうことなんって言われて。いや、聞かないでもらっていいですか
本人も別に分かってないっていう感じね。なるほどね。いや、まあ、わかる気がするわ。俺もなんか自分アーティストだと全然思ってないし。なんか、悪ふざけはできるんだけど、真面目にアートみたいなことほんとできないから。ね。なんか、ほんとさっきの赤影のやつもそうだけどさ、ああいう悪ノリはできるんだけどさ。なんかちょっと、真面目なやつはできねえんだよな。なるほどな。まあでも、最近なんかその、まあこの話なんで俺今出したかっていうと、最近その、あのネオルト2でちょっとアーティストっぽいことしてるなって思ってたんだよね、遠巻きに俺見てて、はいはいはい、でそのまあ、ちょっと前提あの知らない方もいるかもしれないので前提から話すと、まあ、ネオルト2っていうなんて言ったらいいんだろう、まあ、スタジオではないな、画廊っていうかギャラリーみたいなあの施設が、まあ、施設というか、組織というか、まあ、施設でいいのかな、一応。まあ、ネオルト2、まあ、ネオルトっていう会社さんが、運営しているギャラリーでネオルト2っていうのがあって、で、そこで今展示をしてるんだよね。多分。
そうですね。
まあ、なんで、それを最近結構ツイッターとかで見てて、ま、いろいろやってんなと思ってたんだけど、なんかちょっと、なんていうの、内容的に結構アートっぽい感じがするからさ。
そうですね。まあ、その、リインカーネーションっていう展示を行ってまして、で、まあ、一応三社で、その、ネオルトさんと、あとノルさん、あとジュニっていうその三社でこう、展示を行ってまして、で、結構その、アートとしてのものづくりっていうか、ところは、そのノルさんってところがこう、
うんうんうん、
主体となって動いていただいてて、
はいはい。
で、結構ジュニーに関しては、もう本当に、それこそ技術屋じゃないですけど、ウェブサイトの実装だったり、あとは、そのリアルタイムのビジュアル作りっていうところを結構主にやらせてもらってたので、まあだからそのアートとしてのっていうところは、結構お任せしてしまってみたいな。
じゃあそれをなるべく崩さないようにじゃないけど、まあいかに再現できるかみたいなところか。
はい。ところでやらせてもらったって感じですね。
ああ、なるほどね。まあ、ウェブサイトは、まあ普通にその、なんていうの、そのコンセプト通りの CG がガッと出てくるようなタイプのやつだし、あとはなんかプロジェクターで投影する CG とかも作った感じなのかな。
そうですね。なんかその、まあ、赤ちゃんのモデルをこう出す。その、参加したユーザーのパラメータをもとに、こう、ジェネラティブというか、な、こう、表示の仕方をするって感じ。で、まあ、そこの 3D を、また WebGL で実装したって感じですね。
プロジェクターで投影する CG も WebGL で作ってんの？
そうですね。だから、僕も、すごいなってました。横、1万何ピク。
はいはいはい。
縦1080とかの、なんかやばい、やばいサイズにこう、ウェブジールかけて、大丈夫なのかなって思いながら。ただ、結果的に、いい感じに動いて。
あれ、すごいよね。だから、その、ちょっと、ネオルト2の施設に行ったことない人にはちょっと伝わりにくいかもしれないけど、その、わかりやすく言うと箱状の室内の壁3面ぐらいに横に繋がってる指示をバーって投影するみたいな感じだよね、確かね。
そうですね。すごいなんかめちゃくちゃ雰囲気ある建物で、めっちゃかっこいいですよね。
あそこなんか、はい、初めて行った時、どこだかちょっと一瞬わかんないような感じだよね。そう
です
ね。
ちょっと奥まって、まあ、行ったんですけど。やっぱ、ずっと開発はディスプレイでこう、やってて、で、それを、いざ、会場に移したら、こう、やっぱすごかったですね、そこの感動っていうか。
やっぱそうだよね。なんかなんだろう。デジタルではあるんだけど、やっぱ実際に空間にバンって存在してるのを見ると、やっぱ迫力がちょっと違うよね、やっぱね。
いや、そうですね。で、かつ、その今回、そのノルさん が、その、ウェブ上とか、あの、ギャラリーで、こう、ユーザーの入力するんですけど、まあ、それをもとに、その 3D プリンターで、こう、あの、赤ちゃんの形状を、こう、粘土で、プリントする、っていうのがあって、やっぱそういうリアル物あると、なんかまた、やっぱ違うなって、こう、思いますね。
なんかこう、なんていうの？なんでもオンラインでできる時代になっちゃったけど、みたいなところやっぱあるよね。
いや、そうですね。で、なんか、こう、できたものを一個触らせてもらったんですけど、まあ、粘土なんですけど、なんかすごい、まあ、当たり前なんですけど、すごいリアルを感じて
て。存在感が多分あるんだよね、多分ね。
そうですね。ずっとこうディスプレイでしか眺めてなかったやつができるってなると。やっぱ面白いなって思いますね。
いや、なんかあの、ウコンさんの赤ちゃん途中でぶっ壊れちゃったみたいなの
あったよね。足も
げ、うん。3D プリンターで途中で出力がちょっとうまくいかなくなって失敗しちゃったやつ。あれとかもね。なんかそういうトラブルもなんか、現実世界だからこそ起こるトラブルじゃん。なんかその、ね、デジタルじゃああいうこと起こんないからさ。
うん、やっぱり、なんかその、もげてはいるんですけど、なんかそれがまた面白いですよね。結構、なんて言うんでしょう。ものによっては、もう全体的にぐしゃぐしゃになってしまうやつとかもあるんですけど、なんかそれはそれで面白いですね。だから 3D プリンターいいなって思いました。
まあ 3D プリンター、もっと場所とかお金があったら、やっぱり欲しいもん、やっぱり。
ああ、そうですね。
なんか、今住んでるお家とかに絶対置けないから俺は買えないけど、やっぱこれちょっと全然違う話になっちゃうかもしれないんだけど、3D プリンターでカメラのレンズを作ってる人がいて、その、橋本漠さんとかと一緒になんかプロジェクトを今やられてて、まあ、鉄塔さんという方なんだけど、その 3D プリンターでカメラのレンズをのその外枠って言ったらいいのかな、筐体の部分を 3D プリンターで作って、はいはい、まあレンズ、中身に入るレンズは、そのちゃんとしたレンズが入ってて別にプリントされたものではないんだけど、その外側の筒の鏡頭の部分が、まあ 3D プリンターでできているっていうやつをやってて、で、その、現代のカメラって、いかにシャープでバキバキに綺麗に映すかみたいなことを、まあ各、カメラメーカー、レンズメーカーが追求してるんだけど、はいはいはい、その 3D プリンターで作ったホームメイドなレンズだから、全然改造をしないし、ぽやぽやぽやになっちゃうんだけど、それが逆にめちゃくちゃ味があんのね。
あ、
うん、だからそういうなんか、こう、バチッとビシッと決まってることが全てじゃなくないみたいなのは、結構やっぱ最近俺結構感じることがあって、まあ自分で写真撮ると、なんかこう、ピントが合ってなかったら、ちょっと残念な気持ちになる反面、なんかね、ちょっとブレてる方が面白いなって感じる写真もあるんだよね。それなんかうまく言語化できないんだけど、なんかその、パッと見た時に、あ、なんかこの写真好きだなって思って、クリックリってこう、スクロールして拡大して見てみると、全然ピントが合ってないのよ。
はいはい。
でもなんかそのピントが合ってなさが逆に、なんかちょっといい感じに見える写真とかがあるんだよね。だそういうのってやっぱり、なんか、そのデジタルでは起こり得ないっていうかさ、デジタルってもうバキバキに出ちゃうから。
そうですね、
うん。だからなんかその現実世界ならではの、なんて言うんだろう、ランダム性というか、不確実性みたいなのが、すげえ面白いなーって最近思うんだよね。だから足もげのやつを見たときも面白いなって思っちゃったんだけど、うん、なるほどね。じゃあ結構まあ関わり方としては CG がメインだけど、そういうなんか一緒に設営の現場とかにも一緒に行ったりしてやってましたみたいな感じか。
そうですね。
まだ今もやってるんだっけ？
あ、そうですね。まだ
いつまで
やっており、
いつまでやってんだっけ？
2月の26日までですね。
26か。じゃあまあ全然まだやってるって感じか。
そうですね。
うんうんうん。
もしよろしければみたいな。
いや、あそこのビルはちょっと、 事前に場所をちゃんと調べてから行かないと、その場で雰囲気で見つからないかもしれないから、ちゃんと場所を調べて行った方がいいですね。ちょっと奥まってんだよね、入り口がね。
駐車場の奥なんですね。
うん。そう、手前が駐車場になってて、なんか、ちょっと屋根の下っていうか、駐車場の屋根があるとこの一番奥の方に入り口があるみたいな感じだから、まあ、初めて行ってみようと思う人は、ちゃんとあの場所を調べて行った方がいいですね。うん。俺実はあそこ、もう普通に歩いて行けるぐらいの距離に住んでるんだけど。
あ、そうだったんですね。
うん、そう、あそこの近くに住んでるんだけど、初めて行った時はなんか、ここ?みたいな感じで、看板出てなかったらちょっとわかんなかったかもしれないなって思ったけど。うん。なんか、入った後もなんか雰囲気あっていいんだよね、なんかね。
あ、そうっすね。あの、コンクリート剥き出し
な感じ。そう、剥き出しな感じがね。
めっちゃかっこいいっすよね。
なんかちょっと廃墟ビルまで行かないんだけど、ちょっとこの、ほんとコンクリートとかも剥き出しになってるし、いい感じのギャラリーだなっていうのは、思うんで。なるほどね。
いや、めちゃありがたい経験でしたね、今回は。普段こういうの全然なかったんで。
そうだよね。なんか、ちょっとこれはもし話せるとか、話せればでいいんだけど、まあ、もしくは知ってればでいいんだけど、なんでこういうプロジェクトに参加することになったの?なんか結構不思議な組み合わせっていうか、あ、ジュニーってそういうこともやってんだ、みたいな。ふうに感じた人多分いると思うんだけど。
そうですね。まあ、もともとの、その三者の関係というかで言うと、まあ、もともと、その、ノルさんの、まあ、お仕事を、あの、まあ、そのネオルトを運営されてる、あの、ニーノミさんが、あの、まあ、もしかしたら、ジュニー、の方でお願いできるかも、みたいな感じで、こう、お仕事を、こう、いただいて、まあ、それで、こう、ノルさんとは知り合ったって感じで、で、もともとノルさんって結構、あの、アート的な、こう、活動をされていて、で、まあ、その、ニーノミさんとノルさんが、ま、もともとお知り合いだったっていうのもあり、まあ、それで、もしよかったら、一緒に展示やりませんかみたいな、なんか、感じですかね。
なるほどね。いや、なんかちょっと、不思議な感じがしたんだよな。なんかこういうなんか、なんていうの?インスタレーションっぽいっていうか、まあ、ウェブの制作とかをされ、仕事の内容としてはそうなんだろうけど、結構こういう展示とかのあれもやってるんだと思って。
そうですね。なんか、僕が入る、ジュニーに入る前、とか、入ったちょうどその時ぐらいは、まあ、ちらほらやってて、その、ユニティを使った、こう、インスタレーションとか、まあ、広告とかでもあって、まあ、ただ最近本当にあんまりそういうのがなくなって、結構ウェブメインとかだったので、まあ、またすごい刺激的な、
いや、いいよね。
内容でした。
そういう仕事あるってすごい、いいなと思うけどね。やっぱいろんな経験ができるし、すごい羨ましいけどね。
そうですね。なんか全然違う脳が活性化された感じです。
全然違う脳がね。いや、多分、今日の話、いろいろ聞いてきて本当に思うけど、まあ悪く言えば秋っぽいっていうことだと思うし、よく言えばこうさ、自分がなんかこう同じことばっかりやってるとなんか不安になってきちゃうタイプでしょ、多分。
ああ、そうですね。結構。まあなんかその、あと、ジュニーの、まあ特にそのエンジニアのチーム、結構いつも言ってるんですけど、なんかみんなそういう感じで、なんかすぐ飽きちゃうタイプで、なんかこう、変わったことしてないと、やばいぞ、俺たち、みたいな。
いや、まあ、わかるんだけど、俺もそういう気持ちはもちろんあるからわかるんだけど、なんかそういう傾向がすごい強そうだから、なんかそういう意味ではね、こういうインスタレーションっぽい仕事とかも、もっとどんどんやれるんだったらやっていけば、本当にいろんな意味ですごくいいんじゃないかなって思ったし、まあ、あれだよね。なんか、まあ、仕事でそういうことができるっていうのが何より いいなっていう感じがするわ。
うん、いや、そうですね。
うん。まあ、個人でやるってなったらもっと大変だけど、まあ、でも仕事でそういう風にできるっていうのはすげえ羨ましいな。俺とかは経験ないもんだって。もう WebGL の人ってなってるから。経験ない。やれるんだったらやってみたいけど、窓口がないもんね、だって。どういう風な関わり方をしていけばそういう仕事ができるかって、想像がつかないけど。まあでも切り札の有方さんとかは、あの、インスタレーションとかも昔はやってましたけどね、みたいな感じでおっしゃってたけど、まあ、あるところにはあるんだろうな。まあ、だから今回はそれが、ジュニさんのとこに来たんでしょうけど、すげえ羨ましい感じするよ。なるほどね。まあ、じゃあ今後、直近の目標はまずは、デモパーティーで、一発かましてやるということで。一発かましてやるということで。まあ、かませるかどうかはちょっとわかんないけども、かます意気込みでやってますよってことだよね。
そうですね。かまして。
はい。かまして。
かまして。かまして。やばい。
うん。ちょっと自分であんまりハードル上げすぎない方がいいですね。
うん、そうですね。ちょっとあんまりかませない
かもしれ
ない。
そう、あんまりかませないかもしれない。
頑張って。頑張ってはいけ
ない。うん、なるほどね。はい、今日もね、あっという間に時間が過ぎて、もう気がつけばこんなに時間が経ってたという感じなんですけども、まあウコンさんの場合は、まあ私にとっては、なんていうか、スクールの受講生っていうあれでもあるし、まあ単純にクリエイターさんとして見るとめちゃくちゃハイエンドな WebGL の実装ばっかり出してきて、いつも毎回驚かされてるんで、なんていうかこう距離感をどういう距離感を取ったらいいか難しいんですけど、まあでも一応教え子っていう感じなんで、まあちょっとフランクな感じで話ができて、まあすごい楽しくしてたらあっという間にね、ほんと時間が過ぎちゃって、まあ長くなりすぎちゃうとね、聞く方も大変だと思うので、今日はこのあたりで締めていきたいと思います。はい。じゃあ最後に、ウコンさんの方からお知らせなどありましたらお願いします。
はい。現在、私が所属してます、株式会社ジュニでは、フロントエンドのデベロッパーを随時募集しております。ぜひなんか、WebGL だったり、それ以外でも何でも面白いことをしていきたい人、もしいらっしゃいましたら、ぜひ、ワモンテッドリとかで、応募しておりますので、ぜひ見ていただけるとです。で、あと、まあ採用以外でも、まあ単純に我々チーム、お友達が欲しい。
はい。
っていうのがあります。
はい。
もしまあちょっとなんか、興味ある方、ぜひ Twitter の DM とかでも何でもお声掛けいただけると喜んで、遊びに行かせていただきます。
はい。
まあそうですね。
はい。ありがとうございます。いやー、いいですね。まあ、どんどんそうやって、こうなんか、他の人たちとコミュニケーションを取りながら、ね、楽しいことどんどんやっていきたいぜっていう感じの社風ってことですよね。
そうです。
うん。
全然そうです。
いやー、いいじゃないですか。まあ多分、興味ある、今日の話聞いてね、興味持った方もいると思いますので、はい。気になる方は、ぜひ、アクションをいろいろ起こしてもらえたらというとこですかね。はい。じゃあ、あとは、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というね、いつも通りのハッシュタグ、で、皆様からのご意見、ご感想などを募集しております。まあ、今日ね、ウコンさんが出てくれて、こんな話面白かったですとかね、そういうのでもいいですし、まあ、いつも聞いてますみたいなね、本当に何気ないつぶやきだけでもすごく嬉しく拝見してますので、何か思うことがあれば皆さんどんどんつぶやいてもらえたらと思います。はい、じゃあウコンさん今日はちょっと長くなっちゃいましたけど、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
いい、ありがとうございました。
はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。